後悔することなく感謝をなし悔い改め私の道を全うするときに全ては益となるという私の技を見ると幸せます。
この全世界が困難な状況の中にあるときにこの感謝と賛美のこの祈りというのは非常に重要であり感謝と賛美を丁寧になしていきなさいと主は言われます。
さらにこの時代に私は私の栄光を表そう。それは信じる者を感謝をしまた私に従う者を通して私の技を豊かに表していくと主は言われます。
特に、このような全世界が困難な状況に陥るというこのような状況が許される中で主の語りかけを正確に聞くということは重要で、また聖書と祈りの土台を持って主の語りかけを一人一人が受けていきなさいと主が言われます。
さらにあなた方に私は道を開き計画を開くと主は言われます。それやあなた方はこの困難の時代の中で信仰を整え備えをなしなさい。大いなる事柄が始まっていると主は言われます。
特にこの教会全体でまた各部門で各個人で感謝と賛美を徹底する中でさまざまな証を発信していくようにと主が言われます。
それでは、再び賛美の時を持ちたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really.
瀬野さん、予言の言葉をありがとうございます。また特別な賛美を感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。それで、3月17日から23日の8万3000円のためにお祈りしたいとこういうふうに思います。天の様、あなたがアンテオ教会に豊かな霊の祝福を与えまた経済をの恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。今その10分の1が8万3000円を捧げます。感謝の印として捧げます。これを豊かに用いてください。また、すべてのものがあなたのものであるという信仰告白で10分の1を捧げます。豊かな祝福と恵みを持って臨み、あなたのご栄光を表してください。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。世界中はコロナ騒ぎで大変な状況になっています。ニュースを見てるとですね、なんか気が重くなってきますよね。あれ見て鬱になった人もいるっていう話聞きましたけどもですね、大変なことが起こってきてるわけですね。ただし私たちはですね、これが何なのかっていうのはよくわかってるわけですね。一つは再臨が近づいている一つの印であろうとこういうふうに思いますし、また特別な、愛と恵みが我々に注がれていますから、これが最悪になるってことはないってことを知ってるわけですね。それは感謝を通してね、この今起こっていることの後ろに神の素晴らしい計画があるってことを知ることができるので、私たちはそれをに預かるでしょうし、神を愛する者のためには神は全てのことを働く益としてくださるってことを知ってるので、我々は主に従っているので、益となってくるというね、技が起こってくる。ですね、だから、ちょっと練習でやってみたらいいと思うんですね。何かっていうと、今の状況、具体的な状況で起こると考えられることっていうのは書いてみてですね、 実際上はですね、主がこの中から神様の計画を表して素晴らしいことをなされましたので、その結果を見るときに、その段差を見てね、驚くでしょうし、主の栄光を称えるだろうと思います。それでどうぞ皆さんね、御言葉を通して見た事柄が真実なので、これらをね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、先週はね、中部地方に行ったんですね。それでね、岐阜に行った時に最後の集会だったんですが、転んだんですね。で、どうして転んだのかというと、特別な椅子を用意してくださっていて、それに座ってるんですけども、その椅子の足がね、くにゃっとなってた、ちょっとこれてたんですね。だからそのまま私が座ったら、そのままバックドロップみたいな感じでですね、後ろにひっくり返った。そしてですね、頭を打ったんですけど、なんか守られてる中で頭を打ったので、そんな大した小豚ができたぐらいですね、ことではなかったんですね。それで一応書いたんですが、皆さんにご心配をかけました。でそれでですね、ちょっと意味があったことだったので、それで、ニュースとしてあげたんですね。それはどういう意味があったのかっていうとですね、松田牧師と一緒にいたんですね。松田牧師が言ってくるんですね。何かっていうと、職場でですね、一番伝道しやすいのはエクソシストだって。エクソシストって言うとみんなが目を開けてくると。とか霊的な問題を持ってる人が多いようなので聞いてくるって。そして救われるって言うんですね。それ聞いたらですね、私の証使ってんの。で、私が滅多に使わない証を使ってんですね。よくもこっちが非常の証として持ってるのに使ってるなと思ったんですが、でもね、その時やっぱり導かれていてね、ちょっと悪霊のことを言った方がいいんじゃないかなっていうふうに感じたんですね。具体的にね。そしてそこに岐阜教会に重要なノンクリスチャンが2人いましたからですね、その救いのためにも言った方がいいんじゃないかと思ったんですね。それでその時ね、ちょっと思ったんですよね。何かっていうとね、悪霊やるとね、逆アタックがあるんですよね。だからね、ちょっと隙つけちゃったね。逆アタックが嫌だなと思ったんですね。それでね、この時代でしょ。私ね、逆アタックだと思ってるんです。それで、集会ではね、もう露骨に言ってあげました。で、二人救われた。それでちょっと感じたのはですね、悪霊のことちょっと言っておいた方がいいのかなっていうふうにちょっと感じたんですね。逆アタックはあるんですけどね。例えば、岐阜でのね、バックドロップもそうでしたし、それから鹿にぶつかったのはですね、それは北海道の例の戦いをした当日でしたし、同時にこの間もね、高知でひっくり返ったのは悪霊のセミナーした週だったんですよね、具体的に。逆アタックって言っても、あれは許しのもとにあるから、神様がその中でいろんなことを学ばせ、立て上げようとしているやつですけどもですね。それも明確に忠実に来るわけですよね。具体的にね。ちょっとね、言っといた方がいいかなと思ってね。だからもしかしたら、今日は悪霊セミナーになるかもしれませんけど。誰もいなくなったりしてね。まあ、非常に忠実に行きますから、具体的にね。まあ、マリさんも本の中でいくつか触れておられるので、やっぱりちゃんと触れておいた方がいいかなと、こういうふうにも思ってます。それで白馬の映像がありますので、それを見ていただきたい。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は、海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援している カンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのりです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまりに矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力でまた何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば神様が 御業をなしてくださいます。
それでね、愛してるから我々がね、価値のある最高の人生を送ることはね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるっていうことを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様が言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を出していく、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白することは信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるおじいの子供たちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだということを強く感じられました。
王の王、全世界の主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。白馬はですね、あの特別に、そのリバイバルの働きのために備えられたキャンプ場であるというふうに受け取っております。もちろんあのグリーンブラザーと何の関係もないんですけどもですね、で特別な事柄が起こっていると。一つ、あの神の技が起こる時の一つの特徴はですね、我々が行くことによって注ぎかけを受けるという部分があるんですね。でこれはあの TLEA の歩みの中ではっきりと出ています。これをやったんでね、このことが開かれたとか、そういう特別な恵みがあるっていうことをね、覚えておいてください。ですから導かれているところは必ず行くっていうことはね、大きな意味合いがあると。それとともにですね、最近パトモスとかオリーブ山でですね、白馬を見るんですよね。今まで見なかった白馬が変なところにいるんですよね。で、その時にですね、私はね、あ、時が近づいてるってことを表してね、始まるなってことを感じるんですね。ただよくそういうことがあって、例えば、キャンプスクール生徒のキャンプの最後にですね、気がついたら荒井先生と佐野さんと3人いた時に、私思ったんですよね。あれってこれ普通じゃないと。なんか荒井先生と私と関係あるぞって。覚えておこうと思ったらですね、あとで、すねろいね、勝手にこっちがあのもらっちゃいましたけどもですね、荒井先生に言っておきました。荒井先生が昇天されたらですね、荒井先生のメッセージの内容はですね、私のメッセージだって言いますからって言って、荒井先生がいないからね。で、そういうような感じでしょ。 それとともにですね、フィリピンに行って、分かりやすいですね、3台連続でジプニーが倒れてたんで、ひっくり返ってたんです。ああ、これはね、ひっくり返るぞって言ったらひっくり返った。で、示しがあってね、まさにそのことがなされている中でですね、この白馬における神様の御心っていうのは非常に大きくて、今大きく開かれ始めている。で、どうぞ皆さんね、さらに足を踏みしめてね、次の段階に向かって歩んでいっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、心ゴスペルの宣伝がありますので、それを見ていただきたいというふうに思います。
次回の心ゴスペルは来年になりますけれども5月2日、またこの場所で心ゴスペルを、開催させていただきたいと思います。ぜひね皆さんまた5月2日お待ちしていますのでお越しいただければというふうに思います。今日は、皆さん、聞いていただきましてどうもありがとうございました。
心ゴスペルが5月の2日という非常に微妙な時に出される予定になっているんですね。まだ示しが来てないのでね、どうぞお祈りください。御心ならば開かれ、御心でなければ日程をずらされるということになると思うんですね。それで、賛美の働きというのは非常に重要な意味合いを持っていて、何をこうするのかというと、私たちの霊を開き、精霊の働きがね、より自由に私たちの内側に働く、そのような土台となっていくんですね。これは重要な意味合いがあります。そしてですね、この賛美の働きはですね、シナイ山と白馬によって開くということを主が語られて、賛美台を建てるっていうことをね、主が言われて、それが成就してきたんですけども、変えるときに非常に印象的な、その賛美の変化があったんですね。当初はね、福音派の教会みたいに賛美歌を歌って、それで立ったり座ったりして歌ってるという、そういうような形だったんですが、我々がアメリカにチームが行ったときにですね、賛美を変えなさいって言われたんですね。で普通、牧会的に変えるときにはね、そういう重要なことは、1年ぐらいかけてゆっくりだんだんだんだん変えていくっていうことなんですが、主が言われたのはね、すぐやりなさいって言うんで、すぐやって帰ってきたその日に変わっちゃったんですね。それに確か漆原さんが来ておられてですね、減ったの賛美だなって言って帰ってったんですが、本格的に霊の注ぎ上げがあったのはシナイさんと白馬と言葉の後だったんですが、その前からこのいろんな技が起こっていたっていうことをね、ちょっと感じます。それは何かっていうとですね、その当時、有名な先生に引き入られてですね、ビニヤードを中心にツアーに行った人たちがいるんですね。20人ぐらいだったと思いますね。で、そのツアーの内容が出てたんですね。それで、その内容を見ながら私たち何人かで行ってたんですね。40万円って書いてあったんですね。で我々はね、同じ内容で15万円で言ってましたから、だから、ボラレレテルル。これすごい25万円ボラれてるぞって言ってですね。 どんな人たちが言ってんだろうとかね、そう思ってね、ちょっといろいろ言ってたんですね。そしたら20人ぐらい行った中で、不思議なことが起こったんですね。まあ、バラバラに加わって20人ぐらい行ったらしいんですけども、そのほとんどがね、TLEA に来ちゃったんです。こんなの普通でないんですね。主の手があったんですね。で、大田牧師とかね、坂口牧師とか、広瀬さんもそうだし、松田君もそうだし、それからデボラさんもそうだし、もう何人も何人も来ちゃったんですよね。坂口牧師もそうだし、びっくりするような人たちが来てね、まあ、特別な主の導きがあったんだなと、こういうふうに思います。そしてね、その方々がこちらに来たときに、賛美が良かったということをおっしゃったとともに、こちらでね、そのカリスマのいろいろな体験はしたんだけど、学びが主催でなかったけど、こちらでまだ学びをしたということをね、言ってくださってですね、それが TLEA の基盤になってるっていうのはね、非常に大きなポイントであるとともに、そこの20人いた方々のほとんどがこちらに導かれてきた中にですね、ちょっとこんなこと普通はありえないのですね、まあ、特別な種の手を感じるということをね、どうぞ覚えておいてください。それでメッセージの方に入っていきたいと、こういうふうに思います。それでですね、神の恵みっていうのは、神の言葉に信頼することが土台になります。だから、聖書に、あるいは直接的に皆さんが語られる言葉っていうのは重要なので、なぜならそれは恵みだからですね。それを信じるときにですね、神の技が起こってくると。だから信じるっていうことは一つ大きなポイントとしてあると。こういうふうに思っておいてください。それでですね、私はつまずきはしませんでしたが、何度もどうかなと思ったことがあるんですね。それは何かっていうと、例えばロシア系ユダヤ人の宣教の道を主が言われたときにですね、我々は祈って待ってるんですが、現れない。全然起こってこない。全然現実とならない。で、それがね、いくつもあったんですね。で、その時にですね、私はね、つまずかきはしなかったんです。しかしね、間違えたかなとか、揺るぎはしたんですね、その示しに関してね。ところがね、今見てみますとですね、それがね、20年、30年ですよ。次々と成就してきてるんですね。で、その時にですね、この神の言葉の見事さ、その成就の仕方も見事でですね、驚くんですが、見事さに驚いています。で、神の言葉はね、真実です。私たちに祝福を開く大きなポイントなので、しっかりと立っているっていうことは重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えてください。で、その中で一つ疑問に思っている一つはですね、予言の本が、まず東ヨーロッパで翻訳されて、東ヨーロッパで用いられるようになって、西ヨーロッパに行くっていう、この言葉なんですね。で、それを、まあ私は信じてあげたわけですけども、全然起こってこない。まあ、東ヨーロッパどころじゃないと。全くうんともすんともぐんとも言わないと。そういう状況ですね。だから私軽く流してたんですね。あ、これは見心でないのをこっちが受け取っちゃったかなと。こういうふうに思ったんですね。ところがね、私はね、神の計画の大きさって知らなかったんですが、チェコ語に訳されたことをきっかけに、次にポーランド語に訳されましたよね。それでこの間ですね、ドイツ語とウクライナ語に訳すっていう、こういう決断をしましてね、要請をいたしました。そしたらですね、出版社の方から連絡があってですね、ウクライナ語はね、見る人たちが少ないと。ロシア語だと20カ国行くと。母国語にしてるところと、 ロシア語を第二外国にしてるところで一気に主張が満たされると、そう言ってきたんですね。それでね、まあこれは妥当だと思って、そのロシア語をやるということで、そしてウクライナ語もやるということで、やることになったんですね。そうするとですね、東ヨーロッパのほとんどの国々をカバーすることになると。で、驚いてるんですね。まさに時が来た時にそれが成就してきた。そしてね、どうしてそれが成就したのかっていうことを見るときに、御言葉の力、神の言葉の力強さっていうことを体験するわけですね。それは何かっていうとね、今日の御神新聞出てるのかな、今日の御神、これね、私知らないで言ってるの。だから導きなんですね。偶然の一致じゃない。それは何かっていうとですね、オーストラリアで飴食べちゃって、噛んじゃって、詰め物が取れたんです。あーと思いました。もうこれでオーストラリアでまともにご飯食えないと。で日本に行ったら、ね、歯医者に行かないといけないと。うわーと思ったんですが、ただね、我々は教えられてるんですね。全てを感謝しなさいって。だから、あーと思ったんですが、すぐ天皇と様、この歯が取れたことを感謝しますって言ったんですね。そしたらね、サタンが言うんですよ。感謝したって何のいいところが、いいことがあるって。どう考えてて、歯が取れていいことがあるなんて誰も考えない。で、その時にですね、私ね、言い返しました。この後ろにね、神の素晴らしい計画があります。そしたらね、馬鹿じゃないかって。で、歯が取れたことの後ろにね、神の素晴らしい計画があるわけないじゃないかっていう、言うんですよ。それでもう、サダンの声立ち切っちゃった。もうすぐ、主が全てを益にされます。で、私はどうしてそういう対応を取ったのかっていうと、御言葉がそう言ってるから、それぞれのことを感謝しなさいと。御言葉が問題とか困難の後ろに、神の素晴らしい計画があるって言ってる。で、それが効いてきたんですね。で、それは何かっていうとですね、後に、予言の翻訳に中心的にやってくださった教会とね、その友人がいたんですが、予言に対してね、斜めに見てたんですって。で、予言の教会って大体おかしいと。じゃこの教会おかしいんじゃないかっていうので、その彼の友人にですね、ブログをちゃんとチェックさせるようにしてたんですね。で、彼がブログをチェックしていて、そしてね、歯が取れて感謝したっていうブログを見たんです。それを見たときにね、チェックではなくて、精霊様を触れちゃったの。それでね、こんなちっちゃなことまで感謝するのかって言って、彼の信仰が変わっちゃったんですよ。そしてですね、我々がチェコに行った時にね、彼が信仰が変わった人ですって紹介してくださいました。で、牧師が紹介してくださったんですね。その牧師の予言に対する誤解っていうのはもちろん変わったわけではないんですね。その時にね、榊さんが信仰の踏み込みをしたのです。お土産がありますっつってですね、私の本出すわけですよ。普通お土産ってのはお菓子とかチョコレートとかケーキですよね。で読みもしたい、読みたくもない私の本なんて、お土産として受け取ってもそれは押し付けですよね。でもね、渡しちゃったの。そしたらね、その牧師が隣の友人に渡して、これが翻訳者だったんですね。で、その時にね、本を通してね、秘書が働かれた。で、予言の立場が普通の予言をやってるところとは違うっていうのが分かって、逆にその牧師とその翻訳者が、これはチェコ語に翻訳して、そして出版しないといけないってなっちゃったんです。で、死の技が起こったんですね。それでチェコ語が、ね、出版されて、そしてね、どうなったのかっていうとですね、ポーランド語につなぎ、さらに今度はロシア語の20カ国に行き、ほぼ東ヨーロッパ全域をカバーするということになったんですね。で、その時に、 何がポイントになったのかというとね、すべてを感謝しなさいという小さな神の言葉です。これに立った時に大きなことが起こってきた。で、神の言葉っていうのはですね、まさにそのようになる祝福のもといです。で、神の言葉は私たちの人生を大きく輝かせます。神の言葉がいろんな問題の解決を持ってきます。で、神の言葉はね、私たちに祝福を及ぼすっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、この SARS じゃなくてコロナ騒ぎにおいてもですね、コロナ大変な病気ですけどもですね、神の言葉に対抗できる病気なんてありません。で、神様はですね、その中で神様の素晴らしい技をなされるのです。どうぞ神の言葉ということを覚えつつね、対応なしておいてください。お祈りします。天の様はお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を表してください。何かこうしようと思ってやめちゃって元の歩みに入っている人がいますが、主の御心をしっかりと捉えて御心を行う中で主の技は進んでいきます。天の様はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を表してください。主に捧げた後に、さらに次の信仰の歩みがないので進展がない人がいます。次の信仰の歩みを成していきなさい。主の技が起こります。天の様はどうぞ豊かに導いてください。何か、自分に劣等感を持っている方がいらっしゃいますが、主に従うときに主がその人を通して栄光を表されます。それへ従うことをポイントにしていきなさい。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人のカード精神に触れ癒しを行い、解放になってください。イエスキリストの御名によって、めずお一人お一人のカード精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって、めずお一人お一人のカード精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人のカード精神、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名とお一人お一人の可動性心に癒しを宣言する。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されます。感謝して受け取ってください。頭痛の方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。また目が悪い方が癒されました。イエスキリストの御名ってお一人お一人の可動性心に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。はい、報告をいたします。1番目、礼拝のことですね。はい、はい、オンライン東北聖会が出てます。お祈りください。宇都宮聖会もあります。次に注意でよく見といてください。心ゴスペラは5月2日の予定です。はい、感謝の前式とか4時半から。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。はい、ペッパーはないので、今日はありません。どうもありがとうございました。これで閉じます。